パブリックコメントの実施結果をお知らせします。次の11件の計画について令和3年12月20日から令和4年1月19日までの期間にパブリックコメントを実施しました。お寄せいただいたご意見及び市の考え方の概要をお知らせします。表があります。計画名、提出者数、件数、提出方法、窓口に持参、E メール、提出区分、市に住所がある個人、市に勤務先がある個人の順に読みます。計画名、1、光市行財政構造改革推進プラン案、問い合わせ、行政経営室、電話 0833-72-1415、提出者数1人、件数2件、提出方法、E メール1人、提出区分、市に勤務先がある個人1人。2、光市公共施設等総合管理計画案、問い合わせ行政経営室、電話 0833-72-1415、2人、6件、E メール2人、市に住所がある個人1人、市に勤務先がある個人1人。3、光市国土強靭化地域計画案、問い合わせ防災危機管理課、防災危機管理係、電話 0833-72-1403、 2人、7件、 E メール2人、市に住所がある個人1人、市に勤務先がある個人1人。4、光市交通安全計画案、問い合わせ生活安全課交通防犯対策係、電話 0833-72-1451、 2人、5件、 E メール2人、市に勤務先がある個人2人。5、光市空き家等対策計画案、問い合わせ生活安全課市民相談係、電話 0833-72-1452、 1人、2件、 E メール1人、市に勤務先がある個人1人。6、光市地域公共交通計画案、問い合わせ公共交通政策課、電話 0833-72-1420、 1人、2件、 E メール1人、市に勤務先がある個人1人。7、光市営住宅等長寿命化計画案、問い合わせ建築住宅課住宅係、電話 0833-72-1566、 1人、2件、 E メール1人、市に勤務先がある個人1人。8、第二次光市教育大綱案、問い合わせ教育委員会教育総務課経理係、電話 0833-74-3601、 1人、2件、 E メール1人、市に勤務先がある個人1人。9、第二次光市教育振興基本計画案、問い合わせ教育委員会教育総務課経理係、電話 0833-74-3601、 2人、15件、窓口に持参1人、E メール1人、市に住所がある個人1人、市に勤務先がある個人1人。10、施設一体型小中一貫光学園の新設に係る方針案、問い合わせ教育委員会教育総務課管理係、電話 0833-74-3601、 1人、2件、E メール1人、市に勤務先がある個人1人。11、第4次光市子どもの読書活動推進計画案、問い合わせ市立図書館、電話 0833-72-1440、 1人、2件、 E メール1人、市に勤務先がある個人1人。表終わり。ご意見と市の考え方の概要。2、光市公共施設等総合管理計画案、計画の 内容に関するもの、ご意見、建物の総延べ床面積、縮減目標に対する進捗状況について、施設類型ごとに縮減した施設名や削減率などを分かりやすく情報提供してもらえないか、市の考え方、第3章、公共施設の現状と課題に、施設類型ごとの延べ床面積の縮減状況、令和元年度末、第5章の過去に行った対策の実績において、除却した施設をそれぞれ記載しています。なお、令和2年度までの縮減率を含めた取り組みの詳細については、別途市ホームページでお示しします。ご意見、計画期間である平成28年度、2016年度から令和17年度、2035年度までに公共施設等のうち建物の総延べ床面積を 20% 縮減するとの基本目標の遂行を支えるため、平成29年3月以降に市役所職員がどのような意識啓発や研修を実施し、それがどのように生かされているのか。市の考え方、公共施設マネジメントに係る職員研修や施設所管課への調査、ヒアリングを実施するとともに、地域との対話に努めながら、施設の統廃合等を推進しています。こうした取り組みを踏まえ、本計画の第5章において、施設類型ごとの方向性を整理しています。ご意見、光市公共施設白書、平成26年度策定に掲載されていた、施設の維持管理・運営コストと、年間の利用者数について、この度の改定で、有形固定資産減価償却率に置き換えられている。これらの情報は、今後の公共施設の適正配置を進める上で必要な情報であり、計画改定に生かしてほしい。市の考え方、施設の維持管理、運営コストや年間の利用者数などのデータについては、平成28年度の策定時から本計画に記載していませんが、こうした視点は今後の公共施設の適正配置を進める上で重要な要素となるものです。このため、施設所管課への定期的な調査を実施し、これらを踏まえて改定を進めています。ご意見、行政が提供するサービスの質の向上を図り、効率的かつ効果的な管理運営を実現する手段の一つとして、コミュニティセンターとの複合施設になっている出張所については、コミュニティセンターとの一体運営を考えるべきではないか。市の考え方、民間活力、コンビニエンスストアの活用等により、出張所業務の効率化を図る一方、コミュニティセンターを拠点に、地域住民による地域づくりが進められています。こうした中、出張所職員も地域担当職員として、地域との共同の役割を担うなど、複合施設としての機能を併せ持った運営を行っています。3、光市国土強靭化地域計画案。計画の内容に関するもの、ご意見。地震に伴う液状化現象への対策が読み取れなかった。対策として以下を考慮してはどうか。津波、高潮、洪水、土砂災害ハザードマップに液状化危険度分布図を追加。これをもとにした避難・救助の手段を明確化。市の考え方、本計画は強靭化に係る本市の個別計画等の指針となるものであり、具体の事業を定めるものではありません。ご意見、16ページの第4章、強靭化の推進方針における有害物質対策の推進とは、具体的に何を対象としているのか。対象とすべき有害物質を明確にし、具体的な施策の策定をしてほしい。市の考え方、起きてはならない最悪の事態である有害物質の大規模拡散・流出や海上・臨海部の広域複合災害の発生に想定される有害物質はすべて対象であり、特定の対象に限定するものではありません。その中で第4章強靭化の推進方針は、脆弱性・ 評価を踏まえた記載としています。ご意見、 AED の活用体制の整備、 AED 配置マップの作成などを提案します。市の考え方、本計画は強靭化にかかる本市の個別計画等の指針となるものであり、具体の事業を定めるものではありません。いただいたご意見については関係する各部署で共有させていただきます。ご意見、防災司令拠点施設の整備だけに偏らず、本庁舎の建て替えも視野に入れた強靭化計画を策定してほしい。市の考え方は、本市では平成30年7月豪雨災害に対する災害復旧を最優先とし、本庁舎の耐震化を凍結した上で、本庁舎における防災司令拠点機能の強化を図るため、防災司令拠点施設の整備に取り組んでいます。ご意見、コミュニティセンターの整備においては、防災司令拠点施設等との通信や移動手段が遮断されるケースも想定して、具体的にハード・ソフト両面からの強靭化計画としてほしい。市の考え方、本計画は強靭化にかかる本市の個別計画等の指針となるものであり、具体の事業を定めるものではありません。4. 光市交通安全計画案、計画の内容に関するもの。ご意見、例のつく日、例、10日などを交通事故例の日としている自治体もあり、光警察署と連携し、光市独自で導入してみてはどうか。市の考え方、山口県では県民交通安全の日を設けているほか、毎月15日を高齢者の交通安全日とするなど、安全運動日を定めています。県内統一行動を取ることで、交通安全対策を推進するための周知を図ります。ご意見、運転免許証を返納した高齢者に、公共交通の運賃が無料になる敬老パスの付与により、高齢者の免許証返納を後押ししている自治体もある。光市でも公共交通機関のさらなる充実を図ってほしい。市の考え方、今年度に策定する光市地域公共交通計画に基づき、利便性の高い持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて取り組むこととしています。いただいたご意見は市の関係所管と共有し、今後の施策の参考といたします。ご意見、地元企業や高齢者各種団体との協力による国道188号などの幹線道路での交通立証の実施や、高齢者マークの70歳以上の表示の条例化により、高齢者の安全運転意識の向上につながるのではないか。市の考え方、コロナ禍のため、国道188号での交通安全運動や立証が困難な状況が続いていますが、今後も継続して取り組むことにより、高齢者の安全運転意識の向上を図ります。また、現行の道路交通法では、高齢運転者標識の表示について、70歳以上は努力義務とされているため、条例化は困難ですが、周知による意識の向上に努めます。9. 第2次光市教育振興基本計画案、計画の内容に関するもの。ご意見、5ページの各中学校区の状況は、ビジレイクの並び立てではないか、挨拶文でしかない。市の考え方、ここでは各中学校区の地理的文化的な特徴や、第2次光市教育振興基本計画に掲げた理念と照らし合わせた各中学校区の特色ある取り組みを記載しています。ご意見、6ページの1、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育に、小中一貫教育を行っているとあるが、そのような様子は見えない。市の考え方、本市では令和2年度からこれまでの小中連携教育を発展させた小中一貫教育を行っています。今後もその取り組みを地域の方々に知っていただくよう情報発信にも努めます。ご意見、6ページに記載のあるコミュニティスクールを進めるなら、 地元との話し合いの場が必要ではないか、少なくとも連合自治会単位では行うべきである。市の考え方、コミュニティスクールの運営組織である学校運営協議会には、多くの場合、コミュニティ協議会や連合自治会など地域の方々に参画いただいており、このような仕組みの中で学校と地域の連携体制の構築に努めています。ご意見、19ページのふるさとを愛し豊かな心を育む光市民学の展開について、ふるさとなどを愛する心を上から教えるものではないと思う。楽しい学校生活ができれば、人は学校が好きになり、ふるさとが好きになる。難しいこととは思うが、そのような教育を進め、楽しい社会になるよう配慮すべきではないか。市の考え方、光市民学は、光市の特色ある教育資源、自然、環境、産業、食、歴史、文化、伝統などを題材とした学習カリキュラムです。単なる知識の理解にとどまらず、さまざまな体験活動や他者との交流などを取り入れた魅力ある学びの創出に努めていきたいと考えています。ご意見、20ページに記載のある各地区の個別での小中一貫校の具体的ビジョンはできていないのか。市の考え方、令和3年度中に策定予定の施設一体型小中一貫光学園の新設にかかる方針を将来ビジョンとして地域の皆様と共有し、これをもとに各中学校区学園で具体的な協議を進めていくこととしています。ご意見、25ページのコミュニティスクールの組織図にあるコーディネーターについて、どのような人をイメージされているのか、地域への協力要望はするにしても主導権は学校サイドで持つべきではないか。市の考え方、図中に示す本市のコーディネーターは、学校と学校を支援してくださる地域の方々との連絡調整を行っていただく方であり、学校の経営方針等を共有した上で、さまざまな活動を行っていただいています。ご意見、小中一貫校について、1小1中高区と4小1中高区では状況がかなり異なり、通学など対応が必要となるが、現況の分析はできているのか。市の考え方、各学校にはそれぞれに経緯や立地、伝統や校風などの特徴があることや、地域固有の事情があることなどを理解した上で、これらを十分に尊重しながら、施設一体型小中一貫光学園の新設を進めます。ご意見、63ページの GIGA スクール構想について、国の施策に呼応したものと思うが、分相応にやるべきと考える。市の考え方、国の GIGA スクール構想に呼応し、本市が目指すこれからを生き抜く児童生徒に求められる情報活用能力の育成と質の高い教育環境の維持に向けて、必要な学校 ICT 環境の整備・充実を図ります。ご意見、65ページの学校給食について、朝食を取らない児童・生徒がいるとの調査結果が出ていたが、家庭の事情があるケースも多いと考えられる。朝食を学校で取らせることは考えられないか。市の考え方、学校で児童生徒に提供できる食事は、衛生管理、食物アレルギーなどへの配慮など、学校給食と同等の提供体制が求められることから、現時点での児童生徒への朝食の提供は困難と考えますが、各家庭への普及啓発など、朝食摂取率の向上に向けて、関係所管と連携した取り組みを継続します。ご意見、教員1人当たり1ヶ月平均時間外、在校等時間について、45時間以内とあるが、その根拠は何か。また、教員には時間外手当がないとのことだが、問題ではないか。市の考え方、文部科学省が示す公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを根拠としています。現行制度では、教員に時間外勤務手当は支給されず、代わりに 教職調整額が一律に支給されているところです。ご意見70ページの PDCA について、この基本計画や他の計画を見ても具体性に欠ける。市の考え方、教育委員会では毎年度事務評価委員会を開催し、計画や予算に基づく各事業について点検評価を行い公表しています。ご意見を踏まえ、これらを明記することとします。ご意見71ページ以降の第1次計画の成果検証について、文の末尾が努めました、推進しました、策定しました、整備しましたとなっているが、〇〇できましたなどでないと成果とは言えないのではないか。市の考え方、文言については以下の通り整理しています。ご意見は今後の参考とさせていただきます。具体的な事業名や数値で成果を示すことが困難なものは、目的の達成に向けた取り組み状況を踏まえた表現を使用しています。成果については原則完了形を示す何々しましたと表現しています。ご意見74ページの公立幼稚園の保育料の見直しについて、私立幼稚園と同額にしたとのことだが、公立の方が安いとの保護者の考えがあったのではないか。市の考え方、公立幼稚園については平成29年度から3年保育を導入し、保育サービスが向上することから、令和元年度に私立幼稚園と同額になるよう保育料の改定を行いました。なお平成29年度、30年度については段階的な保育料の引き上げや在園時の保育料の据え置きなどの経過措置を行いました。各計画について共通のご意見、計画の内容以外に関するもの。ご意見、11件の計画に対する意見募集の期間が1ヶ月間であり、内容の精査、意見作成の期間としては不十分ではないか。市の考え方、募集期間は光市パブリックコメント制度実施要項に基づき、計画策定スケジュールなども踏まえて、市民等が意見を提出するために必要と思われる期間を設定したものです。ご意見、新型コロナウイルス感染症対策により、計画書を閲覧可能な施設が休館となった場合、意見募集期間の延長が必要ではないか。市の考え方、閲覧施設のほとんどは貸館を停止しましたが、休館はしておらず、図書館は臨時窓口を設置、市ホームページでも閲覧可能であることから、期間の延長は考えていません。